奥入部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました奥入部長の柔道談義、パーソナリティの奥入部長です。この番組では毎回楽しいゲストをお迎えしまして、柔道についてあだこうと話をしていきます。ただ奥入部長は柔道好きのおっさんというだけなので、時々間違えたことを言ったらごめんなさい。というわけでございまして、100回記念100回記念といえば、もちろんこの方、料理家社員。
こんばんは。みんな大好き。恋の何年、HB、料理です。
いやー、時間かかっちゃったな。
ちょっと、お待たせ しちゃいましたか。
で、こういうのはね、
そうですよね、
待たせれば待たせるとハードルが上がるんだけどね。
そうですね。
オープニング一新しまして、
お
曲をね。
なるほど。これもかかり終わって
ますよ。
もうすでにかかり終わってるのか、
あなた聞いてないと思うけど。
新オープニング曲後の今これ。
そうそうそうそうそうそうそう
そう
そうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そう
そう
そうそうそ
うそうそうそ
本当に大変なことあってまして、
奥入部長がかなりお忙しいようで。
そうなんですよ、はい、奥入本部長なんですけどね。
奥入本部長も過去最高忙しいということで、
ね、過去最高忙しい。やばくね、やばくねってみんな、あの会社の人間からみんな言われてる。
これやばくね
っつって、奥入本部長
やばくね
やばくねって言われてる状態なので、本当申し訳ないんです。で、100回、
はい、
ね、前からお話してますね、
うん、
100回はゴールじゃないんだと。
もう先に言ってお
きましょう。
はい、
言っておきます。
決して100回はゴールではない、ではない、
むしろスタートだ。200回に向けての。
そうですね。
ということで、まあ、研究さん特別なことはもうしなくていいだろうと。
おっしゃる通り、
まあ、あの曲をね、そのオープニング
が、まあ、ちょっと変わったりとか。
ただ、まあ、もう一個だけ、
お
あのこの100回を記念してという言い方でいいと思うんですけど、ね、
はいはいはい、
あの新キャラクターを
出た。今までの、
ええ、
奥襟部長くん
を超える、
超える
というか、まあ、新しく
をモデルとした、
あの両襟ヘア社員も顎襟も前襟ケミコジャーラも作ってないのに、
それ先に登場
登場します。
出ました。
あのこう密かに反響があるですね、
はい、
沖大将くん、
イメージが分かりにくい。沖大将くん、
沖大将くんを私作りましたので、
はい、
あの、
はい、
これをですね、あとこれからいろいろなところ展開していきたいなと。
あれは奥入部長くんがいろんなこう、うん、コスチュームになったりしてたじゃないですか。あの流れではなく、
ああ違います、
ね、全く新しい、
新しいキャラクターとして、沖大将くん、
沖大将くんのイメージがないわ。
で、あの沖大将くんについては、うん、
はい、
あの僕はこのブログに出していきますが、
はい、
性格だとか、
うん、
あの、どういう、そう、どういう気質なのかとかね、
はいはいはいはい、
そういうことをもう細かに設定をしていきますので、
あ、もうそのキャラクターの、
そうです、
なるほど、
これが沖大将くんだっていう。
それはもうゆくゆくは、まあ、ウィキペディアに
乗
るぐらいの、
なんなら奥入部長より先に出る可能性も、
先に沖大将くんの方が有名になっちゃうかもしれない。
これのキャラクターグッズは必ず作ります。
出た、
作ります。
うん、
あの
なんだろうな、
T シャツにするか、
はい、
ストラップにするかで今ちょっと迷ってますが、
あ、どっちも捨てがたいな。
まあこれはね、
うん、
あのまあ100回記念ということで、これ末永く、
そうですよ ね、
あの、
まあ、今始まったばかりですけど、
そう、はい、あのちょっとこの展開を楽しみにしていただけたらなと思いますので、ぜひ沖大将くんご愛顧のほどと、
う
ん、
よろしくお願いしますということで、
ね、はい、
見てみたいな、まだ見てない。
で、はい、今日はですね、
はい、
世界選手権の振り返りやってませんね。
もう随分経ってしまいましたよね。あれまだ暑かったもんな、
そうそうなんだよね、
あの頃、
うん、そうなんだよね。あ、1ヶ月ぐらい経っちゃってる
以上じゃないですか。
1ヶ月以上か。
あれね、8月の最後の週ぐらいだったので、
うん、そうですね、
もう1ヶ月以上経ちますけども、
今、まあ、やらないわけにいかない
と、うん、いかない、いかない
いうことで、うん、はい、ちょっと今日は、
うん、
あのここから先は普通の奥入部長柔道
ですね、100回間出さずに、
え、はい、あの行きたいと思います。よろしくお願いします。よろしいですかね、
い
す、
はい
はい、じゃあ今日も楽しくお話ししましょう。奥入部長の柔道談義、
始め。
長の柔道談義。
はい、というわけで早速話をしていきたいんだけれども、
はい、
今日はですね、その話をしていく前にまずいただいたお便りをですね、
うん、あら、
ちょっとこの読んでいただきたいなと思うんで。
なるほど、お便りから
始め
ますか。
そうですね、はい、はい、お願いします。
はい、それでは僭越ながらエリ族の皆さん、ご無沙汰してます。チャラエリです。
あ、は
い、チャラエリさん、
チャラエリさん、
会社が変わり、ムカつくおっさんのいじめから現実逃避するため一人事務所でオープニングトーク拝聴しています
ということで、オープニングトークっていうところがいいね。
オープニングトークのみなんですかね
はいはい、はいはい、
さて今回の世界選手権予想、まずまずの結果でしたね。もちろん私はライブ TV を見るはずもなく、うん、ニュースも見ていませんが、うん、結果をインターネットで知り、うん、復習で拝聴しました、
うん、
そこでさらなる奥襟部長の柔道談義が盛り上がることを期待して、うん、次回の予想は、お互いに外れた際には何か掛け事をされてはいかがでしょうか、もちろん柔道談義が盛り上がるネタでお願いします、うん、その際は レポーターとして喜んで参加させていただきます。
なるほど、
それでは第100回夏の BBQ 大会楽しみにしていますチャラエリということで、はい、はい、お便りいただいてます、
本当に嬉しい。チャラい提案ですね。
チャラいなチャラエリさんっぽい
チャラいお便り、
お便り
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ちょっと世界選手権のところで、もう最後の部分はね、でもちょっと面白いかなと思って、はい、
バーベキュー
じゃないの、何か
掛け事というと、
まあ、ちょっと聞こえよくないけれども、
まあ、
こうなんだろうな、
罰ゲーム的な
ものか、なんか外したらちょっと皆さんになんかプレゼントするとかね。
あ、なるほど、チャリティーな感じ
そんな感じでやりたいなと思ってますんで、うん、まあ、それはちょっと今後期待していただきたいなと。
そうですね、うん、なるほど。
で、まあ、世界選手権ね、チャラエリさんもまずまずと言っていただいたんですが、でもちょっと正直ですね、
はい、
まあ、初日からというか、まあ、順番にはそこまであれなんですけど、
うん、もう1ヶ月前ですからね。
でもすごいスタートダッシュだったよね。
スタートダッシュはすごかった。
すごかったね。
初日2日目、奥平さんに見逃されてましたっけ、生は。
なんか僕はだからずっと朝見てたの、夜撮って
、なるほど。
で、うん、見逃したのが100キロ超級、
うん、
なんだけど、
はいはい、
後にして思えばそんなに
問題なかったかな、問題なかった
かなと思うんだけど、
そうだ、
うん、まあ、でも初日2日目すごかったね。
すごかった。
で、まあ、60キロ、
うんうん、
圧勝と言っていいんじゃないですか。
圧勝でしたね。
で、我々がちょっと来るんじゃないかって申し上げた
永山選手
選手はちょっと残念だったんですけどね、
まあ、途中で姿を消されるということで、
でも高藤選手強かったね、
うん、強かったですね。まあ、切れてましたね、うん、この日は。
いつもの大内狩り、最後、うん、2発決めましたけど、
はいはい、うん、まあ、うまくなんか新ルールにも適合しているような形で、
ね、
試合運びも。
これでちょっとね、ひょっとしたらこのまま永山選手がトントントンっていくんじゃないかなと思ってたところ、完全に待ったかけたよね、
は
い、
かけましたね。
むしろ永山選手はちょっと海外あれっていう
ちょっと印象を
与えたよね。
与えた感じはありますね、うん、
ただね、僕ね、うん、そういった意味ではそれとはまた逆に出たのが、うん、女子48キロ級で、
なるほど、
第一人者の近藤亜美ではなく、
うん、
渡名喜選手が来たと。
そうですね、
これがまた強かったよね。
強かった、強敵相手に連戦連勝で
決勝ムーフバット、
うん、
来ましたね、ムーフバット。なんか受けが強いね。
受けが強い。近藤選手はムーバットに負けたんでしょ。
そう。
そうですよね。
そう。だから。
どうやって負けたかな。
もうもはや
取られましたよね。
もはや思い出せないのかもしれないけど。
思い出せないけど、まあ負けましたよ。
負けた。
でもそのムーバット選手に渡名喜選手がまあ決勝戦で勝つと。うん、
ね。
まあ、準決もいい勝負してましたよね。
あ、そのあれカザフスタンの元モンゴルの、はい、
ガルバドラク。
これも
ガルバドラクもこれ結構力強かったですよね。
これでもやっぱこの選手怖いよね。
怖かったですね。いや、うん、思いました。
女子48キロ級で裏投げってどうよ、
うん、怖い
怖いよね、うん、背負い投げ裏投げするからね、うん、あれ、
うん、怖い。これはちょっとね、要注意ですよ。
あれ、ムーフバットよりも怖いんだ
ね。怖い。ムーフバット選手はまあなんとなく対策取れそうな感じはありますけど、うん、
いやー、おっか ねと思って見てましたけど、うん、あなたはね、うん、66ですよ。
ああババンこれはねもう衝撃というか、
これなんか、ね、
こう分かっちゃいたけど上を行かれました、うん、その
だから僕たちはね今本当すごいものを見てるのかもしれない、
うん、そうですね。これはね
伝説の始まりを
始まったな俺は、うん、
これね、ええ、いや過去ほらやっぱ古賀選手とかやっぱすごいのいたじゃない、
はい、いたいた、それはもう伝説と呼ばれる選手はもう数あまた、ね、いましたよ。ここまでの衝撃は僕は出るのに、ね、なかったですね。
すごい背負い投げだったけど、うん、阿部選手はまだ大学生で2年生、
1年生じゃないですか、2年生だ、2年生になりたなったばっかり。
決勝だってなんかもう
子供扱いでしたよねこんな風に66軽量級で
そうね、
あんな風に
投げれ、決勝なんかさ、うん、いやいやそんな組手だったらそれ追い込むし投げられるよっていう、うん、ほら投げられた、
ね、
あの相手目線、ね、相手目線で
相手目線
投げられる投げられる、
なんかもう途中であもうダメだみたいな顔になってたあのロシアの選手もロシア選手が、ね、終わったって顔になってた途中でもう
これ時代本当に安倍時代の
幕開け本当の意味での、
うん、これはどこまで行くかね本当ね。
いやーこれ結構突き抜けてますよ、
まあ、だから野村選手が4連覇、うん、ね、うん、目指して、まあ、結局3連覇だったんだっけ、うん、
はいはい、
でもこの阿部選手は本当に4連覇とか成し遂げてもおかしくない
です ね、 ね、行くな今も、ま、もう敵なし、
敵なしだもんね、うん、いや
これは、
うん、これだからまあもうもうもうなんか圧巻っていう感じで、うん、
そうですね、
うん、ただね僕は本当ごめんなさい、52キロかな、女子52キロ
か、そうですね。
我々この
どうしましたっけ、
なんなら我々は獅子目選手の代表入り自体を二人代表送り出した、それ自体どうなの？
どうなの？っては言ってた。
言ってた、
ね。その反省ですよね。
これは本当に申し訳ない。
うん、申し訳ない。
これ本当申し訳ない。
うん、
でね、でも日本人同士の決勝だからね。
ですね。でケルメンディ選手にも
勝ってるからね。
うん。
いやーでも獅子舞選手って強いんだね本当申し訳ない、ね、
強い。これ 見られました、
これだからもうこれは YouTube だったんじゃないかな、
YouTube か、うん、強かったですよ、
ね、
決勝戦もまあなんか取られたんですよね、うん、指導か何か取られた後にも内股でぶち投げて
る、う
ん、
そう、
まあ
うん、内股切れるね、
切れる
切れるね、うん、いやそれも含めて、うん、ごめんそんなに見てなかった今まで、
そんなにちゃんとね見切れてなかったです。
いつもさ、うん、だいたいテレビでずっと切って、うん、ずっと2位3位だから、
そうですね、
獅子舞選手を負けるとこしか見てないんだ
よ。そうなんですね、
僕たち
ちゃんと獅子舞愛を見てなかった、
そう、うん、僕たちちゃんと見てなかった
何回も何回も言うけど見れてなかったんですよ、
ごめん、
うん、
いや見たら可愛らしい顔してるわ、
可愛い顔してるし、なんか喋り方もなんかちょっと
なんかいいね、
喋り方
いい感じじゃない、
いい感じでしたよ、
ほんとちょっと笑い声かししめほしい
なっちゃう、
逆にな
っちゃう。
でも角田選手も良かったからな、
角田選手も良かったですよ、まあ、でもいろいろハプニングがあったって、
うん、
まあ、コメントしてましたし、うん、まあ、怪我もありましたし、それもね、しぶとく寝技で勝ち進んで、
そうね、角田らしさが出たよね、
角田らしさ出て、最後のインタビューとかもまあ泣きながらちゃんと聞こえた
ね、
も
なっちゃん、
なっちゃん、
ね、
可愛らしい自己感もまたね、
これどっちか、それでもなっちゃん派どっち、はい、愛ちゃんと なっちゃん、
この2人だったら僕はあの、なっちゃんです、
なっちゃんじゃあ結局なっちゃん、
でも歌ちゃんがいるんで
ここな、
ここは
ここ歌ちゃん、
そう歌ちゃんもいるから、
歌ちゃんちょっとワイルドだよね、でもね顔の作りがね、
ちょっとお兄ちゃん入ってる
お兄ちゃん入ってるからな、
お兄ちゃん入りが
ちだな、ちょっとお兄ちゃん入ってるかな、歌ちゃん入れるとな、
歌ちゃん入れると
ちょっとこれからね、愛ちゃんなっちゃん歌ちゃんね、
うん、でもなっちゃんが一番、
うん、
わかんないです、多分並べて一般の方が見るのとちょっと、うん、違うかもしれないですけど、うん、喋り方とか、うんうん、性格がこうなんだろうなとか、うん、まあ、柔道の、
うん、こうなんだろうなって妄想だよね、
妄想です、会ったことも喋ったこともないですけど、
うん、
まあそれを入れるとまあなっちゃうんなのかなというのは、
うん、そうだね、
もう思うな。
皆さんはいかがでしょうか
ですね。
ぜひお便りで僕愛ちゃん派、僕なっちゃん派、いやいや私は歌ちゃん派、歌ちゃん派ね、これぜひ聞いていただき
たい。美里ちゃんはもう
そうだね、美里ちゃんはちょっとないだな、ちょっと次の時代になっちゃうからな。
そうかな、うん、そうだな。
そして
はい、
来ましたよ、73キロ級
我らが、
我らが総一、うん、今回の近代柔道で胸ガー開けて、
これは総一さんだぞっつって総一さんだぞっつってやってるんですよね、
斉藤さん的な、
斉藤さん的な感じで
そうじゃないよね、吠えてるじゃない、
あ吠えてるんだ
いや、
これそうなんだ、
そうでしょ、そんな
斉藤さんだぞやってるわけじゃない、
そんなマイルドな感じじゃないでしょ
これ決勝じゃないっすよね、決勝ですから、
こんなんしてたかな、わー言ってるね、
わーって言ってますね、これ
オラーみたいな感じだよね
やってる総一
な、総一
微妙だったけどな、決勝のあれもまあでも、
あまあね、あのだから今回そのルールのところでいくと、うん、そのゴールデンスコア入ってポイントになるやつっていうのは、うん、
はいはい、
昔で言うと効果レベルで、
効果ぐらいのものでも、まあ、
技ありって言うよね。
あれやっぱゴールデンスコアに入ってからの方が
なんか甘くなってる気はするよ ね、特に試合時間が長くなればなるほど、
う
ん、
そうですね、もう最後もうちょっと
そうなんだよね、だからそういった意味ではほら近藤亜美選手が負けた時も、
あ
逆に
どうなのかなっていうのはありましたね、う
ん、それ取るっていう感じだったじゃない、
うんうんうん、
でも渡名喜選手が取った時はあそれ取ってくれたんだったら、うん、まあそういうことかみたいな、あるから、
だからまあそれはまあ一個なしか、
でもまあゴールデンスコアに入ると明らかに甘くなって
る、甘くはなるのか、まあ勝負をつけないといけないので、うん、まあこれはちょっとオルジョフ選手はちょっとかわいそうかなと思いましたけど、うん、まあしょうがない、あんだけガッツポーズされたらもう、
わー言うてる、
もう覆せないわー言うてる、
わー言うてるのちょっとこうはだけた
の、ジュリーもジュリーももうじゃあ喜んでるし、いかんってなった
そう、うん、ジュリーも物言いつけられない、
うん、そういう狙いもあったっていうのはコメントされてました、総一はまあこれで覆らないようにわざと派手に喜んだんだと、うん、
でも、
まあ、そういう効果もあるんだな、まあ、でもまあ
片手でさ、うん、袖釣りみたいなのやったりするじゃん、
やってる、やってる、
やっぱ強いよね今の、
うんうん、
今の柔道にやっぱ合ってるよね、ああいう技
合ってる、だからこの、うん、うまく
ね
ハマってると思います、このルールには
器用だよね、
だからね、どうなのかな大野選手と、
いやそうだよね、
うん、
大野選手
と、まあ、タイム違いますけど、
ね、でもなんか橋本選手大野選手にも結構やりそうな気するね、
うん、なんかちょっと、うん、そうですね、
もう組手で詰将棋のごとくもう、
うん、
持たせずに、
うん、
あの古い話するけどさ、
はい、
あの今あの全日本監督井上康生さんが、
はいはい、
当時石井聡に負けた時、
なるほど、
晩年の頃、
はいはい、
もう絶対に組めば、うん、井上康生の打ち方下げてたんだけど、うん、結局試合時間中一回もいいとこ持たせてもらえずに、
うん、
片手の対応としてたのを何だって持ち上げてて、はいはい、うまく組み、あ、まあ、駆け逃げならないようにやって、途中で苦笑いをしたんで、井上康生選手が当時、
うん、これじゃ
みたいな、なんかこんなんでっていう感じの苦笑いをした、
はい、
その行動感杯だったかな、
はい、あったわけですね、
そう、
はいはい、
でね、そういう体制になる可能性があるなと、
なるほど、彷彿と
させる、
させる、
もう決して決して殺して殺して殺してっていう形
で、
うん、ま
あ、それでも勝ちは勝ちですから、
そう
っていう考え方、
ね、そうで外で勝ちまくって直接対決も勝ってっていうので、うんうん、可能性はあるかな、
あるな、
ね、
あるな、
ここ期待ですな、